ゼニゲバ、
はい、
いやーびっくりでしたね。
あ、衝撃的でしたね、う
ん、まんまと騙されてしまいましたね。
お、
突然のね父親の死でね、
はい、
精神が崩壊してしまった緑だったはずなんですが、はい、実は次の標的になるのが怖かった、自分を守るため、そして何よりも風太郎の本性が知りたかった。
はあ、ねえ、もうミッションインポッシブル級でしたね、
これ
ね。
ずっと演じていたわけですか。
どれだけ時間経ってるんですか。
そうそうそう。
お父さん亡くなってから。
ね,
ねえ。
うん、風太郎が新社長になってね。
まあ就任してね。
うん。
も
う。それからね、いろんな事業展開とか。
ね、報道がされてね。
そう。ねえ。少なく見積もってもですね、2ヶ月や3ヶ月経ってるような気がするんですが、
その期間ずっとあれを通したわけですか、みどりさんは。
びっくりですよ、
見上げたもんですね、これは。
でまあ大体風太郎もね、思ってることをね、うん、軽々と口に出して言い過ぎ、
あれは言い過ぎやわ。
そうでしょ。
まあ見てる側には分かりやすいけど ね,
で確かにね、緑がああいう状況だからっていうことはわかるんですが、
はい、
それ以外でもね、結構口に出して言ってしまってますから ね、誰が聞いてるかもわかんないのにね。でそしてね、
うん、
本当のね風太郎の姿を知ってね、
はい、
緑もね、うん、真実を明かすわけですよ、
ね、
あれ以降のね、あの三村の鬼気迫る演技
すごかったですね。
でまあ三村今までね、いわゆるね、こうね、こう癒し系というかね、ふわーっとした感じ
が、ね、そうですよね、
多かったんですがね、さすがですね、人妻となるとですね、まあ、いろんな意味でね、こう強い部分を出せるんですね。女優さんというのも ね、
変わりますね。
すごいですよね。まあそんな三村のね、頑張りがね、公式サイトのスタッフブログの方にもね、描かれていたんですが、
はい、
第6話の撮影のために2日間ほとんど水と塩と砂糖で過ごしたそうです。
ほう、
飢餓感があった方がいいお芝居ができそうだったからという三村さん、収録の前日は怖くてポロポロ涙が出てきてしょうがなかったそうです、
うん、
で一つやっぱり気になったのはね、うん、緑が一人だけではあれだけ演じ続けることは不可能だ。
ああ、それは無理でしょう。
ねえ、
ね、一人であれを騙し続けるっていうのはね。
ということはやっぱりあの家政婦の春子の協力があったと。
そうでしょうね。
普通に考えれば、
まあ単独では無理ですよ。
ですよね、
あそこまでね。
でまあね、そんな春子を演じているのがですね、志保、うん、
はいはい、う
ん、1992年生まれの16歳、
はい、
2005年13歳の時に日曜劇場愛くるしいで連続ドラマデビューなんですね。でまあその後今愛に行きますとかプリマダムなんかにもね、
うん、
出演してたんですが、
連
ドラのレギュラーっていうのはね、はい、ちょっと久しぶりですが、
ね、
しばらく見ないうちにね、結構ね大人の演技もねできるようになってましたね。あの年頃のね女優さんっていうのはね、本当にねいろんな意味で成長が早いです
ね。早いですね。
まあそれからですね、
はい、
あの荻野啓治の妻への傷害容疑で風太郎はついに逮捕されてしまうわ
けです。はいはいはいはい、
あれは本当に風太郎の犯行なんでしょうか、
ね、どうなんですかね。
だからね、ひょっとしたらあれは風太郎にそっくりな野々村真一の仕業かも。
ああ、まあサングラスかけてましたからね。
そうでしょ。
目のところが分からなかったですね。
ね。で、これもね、
はい、
風太郎が真一に頼んだのか、あの二人は食堂の伊豆屋で対面してますからね。
ちょうどあのお手洗いから出てね。
そうそうそうそう。ここで二人にね、何らかのやり取りがあって、
はいはい、
そう考えても不思議
ね。
まあそれにしてもあのね、刑事のツーショットね、宮川大輔と鈴木弘樹、
はい、
ね、この2人どうしてもチームバチスタの栄光、ね、
そのまんまですよ ねあの2人、
びっくりですよ ねこんな形でレンちゃん、しかも宮川大輔ね、こちらでもメガネを外してますし、
そうですよ
ね。まあそんなゼニゲバなんですが、今回ね、まあ、びっくりしたのとね、嬉しかったのと両方一緒だったのがね、あの奥貫薫さんの再登場。
ねえ。びっくりしましたね、これは。
おお、ようやくね、はい、幸福な思いをしてもらえるとね。ね
うん。貧しいながらも幸せそうに生きてる。
ねえ。うん。ちょっとはね、爽やかないいエピソードになるのか。
はいはい。
というふうに期待もしたんですが、ある意味で、そんな期待を裏切ってくれるというか。
ねえ、うん。またしても。
そう。
お亡くなりになってしまいましたね。
はい。まあ一つの連ドラの中でですね、はい、違う役どころでね2回も死ぬっていうことはねそんなにないでしょうね。
まあありえないでしょ
う。うん。でまあね、今回のこのエピソードに関してね、その裏話があるんですが、奥貫薫が風太郎の母親桃子とそっくりな女性として登場したのはですね、うん、松山ケンイチのひょんな一言によるものだった
と。
ね、奥貫さんとお芝居してみたいな。
あ、共演はないですもんね、ここまでね。
うん。同じシーンには全然出てない
ですから、ね。ないですもんね。
で、そして同じ頃ね、脚本家もですね、そんなことを考えていて、だったら作ってみようよっていうことで実現した。
はいはいはい。
まあ、そう考えるとですね、うんうん、主演俳優のね、意向もね、うまく取り入れてね。
そうですね。
いわゆる乗せながらね、その気にさせながらね、
ね、
うまく運んでると。
ね
いう感じですよね、
うん、
ということでゼニゲバ、
はい、
本当に毎回毎回ね、突拍子もない展開になってい
ますね。すごいですね、この展開はね。
この後ね、風太郎はどのようになってしまうんでしょうか。はいはいはい、
ね、まだまだありますからね。
で、なんといってもね、緑の言うようにね、地獄に落ちてくれなきゃ
ね、
やっぱり困りますから。ね、ということで、はい、じゃあ逃げ場のね、今後をですね、しっかりと見届けていきたいと思いますね。
はい。